岡倉家長子の部屋。節子がドアを開けて飛び込む。まだ眠っている陽子と長子。陽子、起きなさい。
もう少し寝かせて。
引っ越しセンターだって人が来てるけど、あんた呼んだの？陽子びっくりして飛び起き、え、今何時？と時計を叩く。
8時41分です。
いやだ、6時に目覚ましセットしといたのにどうして？と夢中で服を着る。その陽子に、呼んだの？呼ばないの？8時半に来るようにって言ったの。6時に起きたら運んでもらうもの用意できると思ってたから。長子目を覚まし、
うるさいな、何事？
いきなり時計の目覚ましが鳴り出す。どうして今頃鳴るのよ、と時計を布団の中へ押し込み、あたふたと飛び出していく。慌てて陽子を追う節子、長子。時計を出して眺め、
何言ってんの、ちゃんとセットした時間になってるじゃない、自分がセットの時間間違ったくせに、
とまた布団をかぶって寝ようとすると、大吉の怒鳴り声が聞こえてくる。
許さん、絶対許さん。
好奇心の顔で飛び起きる長子。岡倉家玄関、節子が出てくる。待っている引っ越しセンターの男たち。
すみませんね、今日の引っ越しは取りやめますので、キャンセル料はお払いしますから請求してください。ご苦労様でした。
陽子が飛び出してくると男たちに、
上がって早く運んでちょうだい。
陽子、
お昼に友達がマンションに手伝いに来てくれるの約束しちゃったのよ、と男たちに、いいから早く上がって。
男たち顔を見合わせるが、じゃあ失礼します、とさっさと上がる。
止めるいとまもない節子。岡倉家長子の部屋。陽子が男 A と来る。着替えている長子びっくりする。陽子男 A に自分が寝ていた布団を差し、
この布団一組。
はい。風のように出て行く陽子。岡倉家陽子の部屋。陽子と男 A、B 来る。
この洋服ダンスとこのタンス、それからこの机と椅子、電気スタンド、本棚、中の本もみんな持ってく。
と押し入れを開け、
この衣装ケース全部、このこたつとこたつ掛けももらっていっちゃおう。
あっけに取られて言葉もなく入り口で見ている節子と長子。岡倉家今。出て行こうとしている大吉を必死で止めているさつき。
手荒なことはやめて、静かに話せばわかることなんだから。
そこへ陽子が入ってくる。ついてくる男 A、 そして節子と長子。
陽子、
と殴ろうとする大吉。
お父さん、
と止めるさつき。
お母さん、お鍋とか食器とかいらないの少しちょうだいね。電気釜やポットだって使わないのあったでしょ、もらってく。
陽子、
あるとこなら分かってる、ちゃんと前から目星つけといたの。
と戸棚からいろんなものを取り出す。陽子男 A に、
持ってくものみんなここへ出すから。
男 A、
段ボール取ってきます。
大吉男 A に、
このうちのものを持ち出すことは許さん、帰りたまえ。
陽子男 A に、
気にしないで、別に盗んでいくわけじゃないんだから。
男 A、 うなずくように陽子を見て出ていく。陽子せっせと戸棚からいろいろと取り出す。
いい加減にしなさい。
陽子きっと大吉と節子を見ると、
この家出て一人で暮らすってことちゃんと昨夜話したはずよ。
許した覚えはないぞ。
許すも許さないもないでしょ。私はもう親の許しをもらわなくったって何でもできる年なのよ。親の世話にならないで自立していきたいって言ってるの。お父さんに部屋代出してくれとも食費の面倒を見てくれとも言ってやしないのよ。このうちから持っていくものだって新しく買おうと思ったら買えないわけじゃない。お金ならハワイ出るとき玉子おばさんからたくさんもらったし、必要ならいつでも送ってあげるって言ってくれてるけど、ここに置いといたって無駄になるだけだからもらっていくことにしただけ。何もやらないっていうのなら何にもいらない。もったいないけどみんな新しく買えばいいの。玉子おばさんに頼んだら喜んでお小遣い送ってくれる。玉子おばさんは今でも私のこと娘だと思ってくれてるんだから。
陽子、どうしても出てくっていうの？
そんな大げさなことじゃないでしょ。親子の縁切るってわけじゃあるまいし、帰りたいと思えば30分もあればお父さんお母さんの顔だって見られるの。毎日だって来られるんだから。陽子に食われて返す言葉もない大吉、節子、さつきが、
帰ってこなくていい。
お父さん、
欲しいものがあるのなら何でも持ってけ、くれてやる。その代わり二度とこの家の敷居はまたがせない。
そんな固いこと言わないの。かっこよくそんな見え切って陽子兄さんの顔が見られなくなったら寂しいのはお父さんなのよ。陽子姉さんがここまで決心したなんてよくよくのことなの。かかんたからは気持ちよく出してあげて。けど何もこんなやり方しなくったってろくに話し合いもしないで。
話し合ったら許してくれるって言うの？
怒鳴られて頭ごなしに反対されるだけじゃない。いきなり運送屋呼んで一気に荷物でも運ばなきゃ一生ここ出られやしないの。私の覚悟だって分かっちゃもらえないのよ。とためらって入り口に立っている男 A に、早くしないと間に合わないでしょ。男 A、 慌てて陽子が出したものを段ボールへ詰め始める。
運送屋さん、それ陽子が大事にしてたお茶碗なの、割れないように。
私は運送屋じゃありません、引っ越しセンターのものです。なんでもかんでも英語で言えば上等になったと思ってる。
お父さん、とたしなめるさつき。陽子、引っ越し先ちゃんと書いてお母さんに渡しときなさいよ。
母さん一緒に行く、どんなとこか見届けておきたいし。
行くことない、住所も聞くことはない。出て行きたいやつは出て行きゃいいんだ。もう親が心配したってこいつには通じやしない、ほっときゃいいんだ。
そう、すぐ値上げて帰ってくるわよ。一度外へ出てみなきゃ親や家族のありがたさなんて分かりゃしないの。いい機会かもしれないわよ、
と愛と心が入ってくる。
お母さん、まだ？
さつき姉さん、ごめん。私のおかげで帰りが遅くなっちゃって。
うん。
お父さん、また来るから。
ああ、弥生にもさつきにも文子にも、父さんなりの夢があった。が、思う通りにはならんもんだ。ただ、陽子だけは、何が素直で優しい子だ。
お父さん、
なんだ、母親のくせに何にも分かっちゃいないじゃないか。陽子におかくらの家を継がせるなんてよく言えたもんだ。
泣きそうな顔の節子、さすがにつらそうにその節子を見る陽子。中華料理店幸楽店、さつきが愛心と一緒にあたふたと帰ってくる。開店の準備をしているキミと達夫。
おばあちゃん、ただいま。
あら、おかえり。
遅くなっちゃって。
調理場からイサムが怒鳴る。
遅くなったもないもんだろう。9時には帰るって言ってたんじゃなかったのか。仕込みの一番忙しい時に間に合わないんじゃどうしようもないだろう。出てったら最後店のことも忘れちまって。
イサム、いいじゃないか。久しぶりの里帰りなんだ。慌てて帰ってくることなんてありゃしない。
時間に帰れないんだったら帰れないって言ってきゃいいんだ。
帰るって言うからこっちは当てにするだろ。
すみません、たっちゃん、ここは私がするから。
母ちゃんなんか君がいないから今朝は5時起きして働いてるんだぞ。
イサム、いつまでぐちぐち言ってんの、男のくせに。
イサム、急に死んだ父ちゃんに似てきちゃった。
父ちゃんは仏の子吉って言われて人様には本当にいい人だったけど、その女房の私に当たってさ、言われるのは女房しかいないもんだから。
うん、俺はね。
ケンジ、横からイサムに。
だな、嫁しゅうとが仲悪いっていうのも男はたまんないけどさ、女同士手を組んで男をコケにされちゃもっと悲惨だよ。俺はおふくろと女房に共同戦線張られて追い出された男なんだから。
イサム、あんたね、少しくらい気に入らないからってサツキに文句言ったら罰当たるよ。
サツキはね、遺産ももらえないのに誰よりも行楽のために働いてくれたんだからね。
しょっぱい顔の遺産、おかしそうにその遺産を見るサツキ。マンション、陽子の部屋。陽子が鍵を開けて入る。続いて入る長子。8畳と4畳半、それにキッチン、バスルームといった間取り。まだガランとしている。
狭いけど、一人暮らしならまあまあね。
でも、やっぱりうちにいる方がいいと思うけどな。
何よ、無理やりくっついてきて。もう見届けたんだから気が済んだでしょ。さっさと帰りなさいよ。
手伝いのお友達、遅いんじゃない？すぐ荷物つくわよ。何してるんだろう。
友達なんて来ないの。
だって。
そうでも言わなきゃ荷物運び出させないでしょ。さっさと出て行きたかったの。
なんだ、ボーイフレンドでも行ってるんじゃないかって楽しみにしてたのに。
じゃあ私手伝ってあげる。いいの。昨日のうちに掃除は済ませちゃったし、荷物がついたらみんな引っ越し屋さんが運んでくれるし、私はどこへ置くか決めればいいだけなの。一人で大丈夫。
ここ部屋代いくら？
あんたに関係ないでしょ。
うちにいれば何もかもただでさ、大事にしてもらえるのに。高い部屋代払ってわざわざ苦労したいなんてさ。
ねえ、何なの？束縛されたくないって言ったでしょ。
あのうちでぼんやりしてたら今に婿養子押し付けられて動き取れなくなっちゃう。
今のうちに出とかなきゃ。岡倉の家は継がないっていう意思表示しとかないと
当てにされちゃ迷惑だし、
当てにしてる方にも悪いじゃない。
そりゃないよ。じゃあ残された私はどうなるの？
家継ぐのが嫌なら長子も家出ればいいじゃない。
簡単に言ってくれるよ。私なんてまだ独立するお金もないし。
来年の4月が来たら社会人じゃない。それからでも遅くないわよ。とチャイムが鳴る。荷物が来たと飛び出して行きドアを開ける。引っ越しセンターの男たちが荷物を運んでくる。ポカンと見ている長子。
岡倉家、今。節子と長子が話している。わざと知らん顔で新聞を読んでいる大吉。
陽子、そんなこと言ってるの？お父さん、陽子はね、
この家継がされるのが嫌で出たんですってよ。
大吉、新聞から顔を上げず。
遺言状書いても無駄ですね。
いつまでくだらないこと言ってるんだ。あんな娘、当てにはしちゃいない。
そうですね。うちにはまだ長子がいるんだし。
長子、うんざりして。
本当言うと、優子、好きな人でもいて、一緒に暮らすつもりで部屋借りたんじゃないかとも思ってたんです。
でも、そんな風でもないようだし。
私もね、ボーイフレンドでも引っ越し手伝いに来るんじゃないかって期待してたの。けど、誰も来ないだもの。がっかりした。
そりゃそうよね。高校出て4年半もハワイへ行ってたのよ。日本の友達とも付き合いなくなっちゃってるわよね。
それじゃあ一人で心細いじゃない。かわいそうに。
お勤めしたらすぐできるわよ。友達ぐらい
時々顔出してやるわ。掃除や洗濯くらいしてやりたいし。
いい加減にしろ。後足で砂かけるようにして出て行ったんだ。陽子の面倒見ることは一切許さん。いいな。
顔を見合わせる節子と長子。マンション、陽子の部屋。せっせと引っ越し荷物を片付けている陽子。電話が鳴る。飛びつくように受話器を取る陽子。
はい。私。うん、ほとんど片付いた。え、出られるの？うん、今夜は誰も来ない。じゃ、待ってる。遅くなってもいい。待ってるからね。
陽子の顔が輝いている。